マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第274回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。今日ですね、1月17日秋田の角館というところでドットネットラボ勉強会がありました。でその勉強会ですね、私秋田まで行くことはできなかったんですが、リンクによる音声とスライドによるオンラインセッションということで、Windows 10の、ね、セッションをやらせていただきました。非常にですね面白いっていうか、いい経験させてもらったと思っております。その話を、ね、ちょっとしたいなと思っております。今回はですね、秋田のご出身の方の、お話からですね、秋田で勉強会やろうかと、で、東北方面でやるこう皮切りになればいいかなと、東北でもね仙台とかこういろんなとこで やられてるとこ多いんですが、でなかなか秋田っていうのは聞かなくてですね、でじゃあみんなで行こうかって話になりまして、ドットネットラボのスタッフと、もう申し込みのシステム使ってですね、やらせていただきました。で、私も何かさせてもらおうかということで、オンラインセッションという形でね、オンライン参加ならできますよって話をしていて、で具体的にこれどうやろうかなっていうふうに思ってたんですが、皆さん普通にですね、じゃあリンク使ってやりますかというところで、オンラインセッションをやらせていただきました。この日はですね、全部で8人の登壇者、私含めてですね、登壇者がおられまして、 IT プロ、コンシューマー、そして開発という結構多方面にわたってですね、非常にこう中身の濃い勉強会になったんじゃないかなと思っています。でこの中でですね、特にマイクロソフト MVP for Windows エキスパートコンシューマーというカテゴリーで受賞されてます佐久島さん、何度もねお話しさせてもらってます。佐久島さんがですね、やっていただけるということで、ドットネットラボ初めて参加していただきまして、まずね最初に私お話をさせてもらって、その後佐久島さんで、その後に秋田の方の会場でですね、それぞれこうセッションをするというふうにやりました。でまたこの勉強会でですね、119Mac のリスナーさんも来られまして、前年末にですね 119Mac ゲスト出演させてもらった時に、この秋田の勉強会のお話をさせてもらいまして、実際これ秋田の方だと思うんですが、当日ね来ていただいたようでですね、ちょっと私会場にいなかったんですが、懇親会がですねユーストリームじゃない YouTube でずっと配信しっぱなしになってて、ご挨拶されてたのをね、ちょっと聞きまして、本当来ていただいてね本当にありがとうございます。こっちストリーム見ててですね、みんな向こうで お酒飲んでるんですけど、いいなと思って見てたら、そういう話が出てまして、本当に、ね、ありがとうございます。こういった形でですね、こういうことが接点となって、またいろんなことがね皆さんとできていけばいいかなと、そんなふうに思っております。とにかくマイクロソフト MVP の林さんはじめですね、今日の、勉強会のスタッフの皆さん、また来ていただいた皆さん、あと YouTube によるストリーミング配信見ていただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。私も非常に勉強になりました。またぜひこういう機会があればね参加させていただきたいなと思っております。さて今回お話しさせていただくのが、この勉強会で使いましたリンク、これについてですねちょっとお話をさせていただきたいと思います。実はこれリンクというのはですね、前々から知ってはいたんですよ。実際は使うことがなかったんですね。マイクロソフトの方と一回電話でお話しするっていうか、なんかちょっと打ち合わせをしましょうというところで、その時にですね、木澤さんリンクつながりますっつって確かうまくつなげられなくてですね、すいませんスカイプでいいですかってことでスカイプでつないだっていう、ちょっと苦い思い出があるんですが、このリンクのシステム、それよりなかなかこう名前を聞くんだけど使う機会がなかったということがありまして、なかなかこう接することがなかったということがありました。でこのシステム今回初めて本腰を入れて使わせてもらいまして、非常にこれ面白いシステムだなと。でよくお使いの方はね、いや 今更何言ってるんだっていうことを言われるかと思うんですが、やっぱりこう自分で体験してみてすごく面白いなっていう、便利だなと思ったところがありますので、そこらの話をねしたいと思っております。でこのリンクなんですが、何かって言いますと、マイクロソフトのコミュニケーションを行う製品ということになります。コミュニケーションを行うってあまりにもなんか漠然としてますよね。ただそれだけ広範囲な ことができる製品ということになっています。まあ、よくねユニファイドコミュニケーションって言葉があります。いろんなものを融合したコミュニケーション手段ということで、例えばこのリンクでもできることっていうと、チャットであったり音声通話であったりビデオ通話、ビデオ会議であったりとかですね、あとはプレゼンテーションを行うとか、まあそういったところをね、いろんなことをカバーするものです。だから前回私IP 電話みたいなもんですっていうような話はしたんですが、全くそれだけにとどまらずにですね、いろんなことができるコミュニケーションの手段ということで、まあ、実際マイクロソフトの社員の方はこれを使ってお仕事をされている。でこれ実際使った時は最初はですね、まあ、リンクでつなぎましょうということで、これオフィス365のアカウントがあればですね、つながることもできます。最初私マイクロソフトのアカウントだとばっかり思ってですね、なかなかつながらないつながらないってやってたんですが、まあ、オフィス365のアカウントがあればサーバーにつなぐことができまして、最初はチャットだとか電話だとかということは使っていました。で、まあ、この秋田の勉強会でですね、打ち合わせをするっていうところは大体これを使ってやっていたんですが、まあ、これだったらスカイプと同じでしょうと、まあ、スカイプもいろいろできるんですけども、でリンクで面白いのが、まあ、いろんなことができるんですが、その中に面白いのがこのプレゼンテーションの機能ということで、プレゼンテーションの機能ですね、これ6つ挙げられます。でまずですね、パワーポイントを表示してプレゼンをするということで、まあ、まさに今回の勉強会で私が使った方法ですね。リンクで音声で喋って、でそれと同時にリンク上にパワーポイントのプレゼンテーションを展開して、まあ、スライドをですね展開して皆さんにこう説明すると。でお話しした内容は私の音声とパワーポイントのスライドが秋田の会場の大きな画面にですね表示して、で私は横浜の自宅から喋、りながらスライドをめくってお話をしているという状況でした。で今回さらにその内容を YouTube のストリーミング配信に流して、まあ、皆さんに見ていただくということをやっておりました。そのパワーポイントのプレゼンテーション、これはやっぱり面白かったですね。発表者になるっていう設定をすると、パワーポイント自体をアップロードするんですね。でアップロードして、そのパワーポイントのファイルを、まあ、開いてプレゼンを行うということになります。でポインターを使ったりとか、マーカーでマークしたりとかですね、そんな機能もリンクの中に入っていますので、実際音声だけなんですがポインター使って、説明をしたりとかですね、でポインターのところに自分の名前がこう出てきて、で誰がいじってるかって、複数人間でいじるっていうこともできるということになってます。まあ、おかげさまで80枚ほどスライドを作りまして、1時間の Windows 10のセッションですね、なんとか時間実はぴったりにですね終わることができました。まあ、本当に聞いていただいてね、皆さんありがとうと思っております。でまあそんなパワーポイントを使ってできるんですが、さらにデスクトップそのものも表示できます。だからリンクで使っている、例えば私のマシンのデスクトップをそのまま皆さんのリンクを使っている、共同的でつながっている皆さんに表示することができる、もしくは操作を明け渡すこともできて操作してもらうこともできます。まあ、さすがにですね今回操作してもらうとか、デスクトップを表示するとかですね、まあ、そういったところまではしてないんで、ちょっと実際は試せてないんですが、まあ、そんなところで例えばサポートをする方とかですね、まあ、そういった用途に今までこれ結構使えるんじゃないかなと思ってます。そしてあとはプログラムそのものを明け渡す、まあ、今デスクトップの話をしましたけど、デスクトップじゃなくて一部のプログラムで今稼働しているプログラムはこれと、例えばビジュアルスタジオだけをみんなに公開して、でそして自分自身にもいじってみせて、かつ他の方にも操作してもらうことが可能だということで、まあ、そういったプログラム単位での表示とか操作というのもできます。だから例えばプログラム組んでて、ビジュアルスタジオでこう何かねコードを書いてて、ちょっと待って俺に貸せと言ってコードを書くとかね、そんなこともできるんじゃないかなと思っています。そしてやっぱり電子会議だと一番使うのかなっていうのがこのホワイトボードの機能、これがなかなかいいですね。ホワイトボードの機能を選択すると本当にホワイトボードが出てくるんですが、マーカーでこうマークしたり文字を打ったりとか、あと矢印とかもですね、ちゃんとまっすぐした矢印の線を書くこともできますんで、喋りながら実際図で説明したりとか、本当にオンラインの会議、なかなかね電話会議とかテレビ会議っていうのは私もやったことあるんですけど、なかなかねどうしても言葉だけになってしまうんで厳しいなっていうこともあったりするんですが、やっぱこのホワイトボードの機能があると大体説明すると大体イメージ湧きますからね、そういうこともできます。で 実際のところは私今回ホワイトボードは使ってないんですが、今自分自身で今試してみてですね、ペンデバイス、このデジタイザーペンで書くっていうのが本当にここで便利だなと思いました。ホワイトボードに書くような感覚でデジタイザーにペンに書くんですね。そこでこのバイオディオイレブンがすごく合うんですね。これリンクで電話会議とかやるときにはこれすごくいいんじゃないかなと。いわゆるタッチパネルだけじゃなくてデジタイザーペンで文字情報の入力ができるというところで、なかなか便利な機能じゃないかなと思っています。さらに面白いのがですね、投票する機能があります。これ主催者側が、例えば発表者側がこういう質問と選択肢はこれですっていうのを設定して、はい投票してくださいっていうと、みんなが受けた人間がみんなこう投票していくんですね。ラジオボタンで選択をして投票ってやると、誰が何人が何パーセントの人がどの回答をしたかとかいうこともできます。だからまあ会議で議決取るときとかですね、そういう使い方するか、なかなかそんな01はっきりできるっていうことではないんですけども、何かこう集計したいとき、たくさんの人のいるところで、集計したいなっていう場合にはですね、これ面白いんじゃないかなと思っています。それと最後、質疑応答。これですね、例えばこの会議中に質問を書くんです。で質問を書いて、で回答っていう欄があるんで、回答する人がね、そこに回答、テキストで回答するというところで、1対1のですね、そんな質疑応答ができるようになってます。でさらにこれテキストファイルに保存することもできますん で何時何分何秒に誰が聞いて誰が答えましたっていうのがですね、全部テキストファイルに保存することができますんで、議事録っていうほどじゃないかもしれませんけど、そういった用途にもね使えるんじゃないかなと思っています。こんなことできると、なんかもっといろんなことできそうだなっていうところもあるし、必要にして十分じゃないかなっていうところもあります。非常にですね、自分自身今回もそういうのを使ってパワーポイントで、じゃあ木澤さんアップロードしてください、でじゃあプレゼンテーション開いてください、なんか喋ってみてくださいってことでリハーサルとかもやったんですけども、それやって、ああなるほどこういう使い方するんだと。そして本番でもね、無事なんとかセッションを行うことができましたんでね、すごく面白かったです。で面白かったんで、その後もですね、実は自分一人で会議を開いて、でホワイトボードで書いてみたりとか、プレゼンやってみたりとかですね、そんなことやってます。一人でね複数アカウント試してみたいなっていうところもあるんですけども、こういう機会があればね、これぜひね活用してみたいなと思ってます。やっぱりこう仕事でも使いたいですよね。なかなか電話だとかメールだとかっていうのはやってるんですけども、離れたところでここまでできるっていうとなかなかいいなと思いました。なかなかねこういうシステムって昔からあるんですよね。で私もテレビ会議とか使ってたことある、使うことあるんですけども、ここまでこういろんなデータのやり取りっていうか、あとファイルのやり取りもできればですね、本当に実用に耐えうるなっていう感じがしてます。もちろんねスカイプだとか他の、コミュニケーションシステムあります。もうユニファイドコミュニケーションって本当にたくさんあるわけなんですが、あと実際会社で使わせてもらえるとなると、ちょっとスカイプってわけにいかなくてですね、やっぱり会社にそういったシステムがあった方がいいのかなと思ってます。これなかなかでもいいもんだから使いましょうっていうレベルではもうなくなってるんですけども、仕事でこういう風に使えたらいいなっていう風に、思いました。今回やっぱり実際使ってみて、肌で感じてですね、分かったっていう、実際見て使ってみて分かったっていうところあります。ただ全く もっとねこう使い込んでいけば、いろいろまた問題点も見えてくるんでしょうけども、やっぱりもう実行あるのみだっていうね感じがしました。リンクはですね、今ちょっと簡単に話しちゃいましたけども、もっといろんな機能があって、このボタン、このメニューなんだろうっていうのもありますんでね、もっと深く知りたいなと思っております。でもやっぱり使ってみないことにはっていうのはあるんで、なんかこういい機会があればね、これどんどん使ってみたいなと、そんな風に思っています。実は今回勉強会の、登壇者の間でこうリンク使って会議をして、実際リハーサルとかもやってですね、皆さんやっぱり使い方知ってる方もいれば知らない方もいる。で結構皆さんにね、佐久島さんにみんなに使い方を教えてもらって、木澤さんこのボタンを押すんですよとかね、ここのメニューを押してアップロードするんですよとかね、結構教えてもらいまして、みんなそれも聞きながら、こういうふうに使うんだというふうに なことが分かってね、結構みんなで勉強になったんじゃないかなと思います。例えばそのマイクの入力とかでもね、音声が出てるマイクの音だけ、音声が出てる人だけを拾って出すとか、要は会議のシステムだと指向性を考慮したね、音の拾い方だとかね、そんな深いところまでいろいろできます。まあ、そんなね、映像とかにしても音声にしても、もちろん映像もね、自分のこのバイオデュオのカメラで、自分の顔を写して、で実際の画像ね、スカイプと同じですよ、誰って人の名前とこう顔アイコンが出てくるんですけど、そこに自分の動画を出すこともできますしね、そんなことをねいろいろできますんで、ちょっと今後ちょっと突っ込んで使っていきたいなとは思っています。以上ですね、リンクのお話をさせていただきました。ここの話はねもっと突っ込んで、またお話をしたいなと思っております。はい、第274回目はドットエントラボ勉強会 in 秋田の話と、それに使わせてもらいましたリンクのお話をさせていただきました。まあ、なかなか勉強になりましたね、今回は。やっぱこういうのってね、使ってみないと分かんないって、何度も言いますけどね、そういうのがあります。どんどんこういうのはね、使っていきたいなと、そういうふうに思っております。さて今回ですね、いろんな方と一緒にやらせていただきまして、すごくね良かったです。良かったんだけど、やっぱり現場に行きたかったところありますよね。リンクの話をした後にこういうのもちょっとあれなんですが、やっぱりこうセッションをやって向こうで秋田で皆さんが聞いてもらってる、ただ聞いてもらってる直のこう反応っていうのをこう見たかったっていうか、肌で感じたかったっていうのがあります。やっぱりマイクロソフトの品川のセミナールームでね、お話しさせてもらった時も、やっぱりこう皆さんこう聞いてもらってるっていうこの雰囲気っていうか、それだけでもねこう伝わってくるだけでもかなり違いますんでね、やっぱりね現地に行って直接お話をしたかったなっていうのはあります。またね機会があればぜひ、こういうの参加していきたいと思っております。またですね、今回お話をさせてもらいました Windows 10のセッション、見せてもらうか、新しい Windows の性能と選ぶというところで、来週発表前のですね、エンタープライズ向けの Windows 10の話のちょっと総括的な話をさせてもらいましたが、これについてのですねスライド、こちら公開をさせていただきます。またですね、こちらのポッドキャスト番組の、ブログサイトの方の方に記事にリンクを貼らせていただきますので、そちら見ていただければなと思っています。また iPhone、iPod Touch とかでお聞きの方はですね、このポッドキャストアプリ の、 私の画面番組の、アートワークを一回タップしていただきますと、リンクが書いている画面に切り替わりますので、そちらからですね、見ていただければなと思っております。またアンケート調査の方もね、引き続き行わせてもらってますんで、よかったら回答いただければなと思っております。さて、勉強会つながりということで、実は来週ですね、ドットネットラボの通常の勉強会、第4土曜日の勉強会も開催いたします。1月24日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。今回はですね、開発系 GitHub だとか、そういった ALM ですね、アプリケーションライフサイクルマネジメントということで、マイクロソフト MVP4ALM の、関さんにお話をいただきます。また久々にマイクロソフトの方も来ていただきまして、オフィス365の開発ということで、マイクロソフトのエヴァンジェリスト松崎さんに来ていただきましてお話をいただきます。で、他のセッションはですね、今予定はしていますが、ちょっとまだ調整中です。興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っています。またお申し込みが必要ですので、ドットネットラボのサイト dotnet.net の方にね、サイトをアクセスしていただければ、案内がありますので、そちらを見ていただければなと思っております。さらにね、再来週なんですね、1月31日、これ全国的にですね MVP コミュニティキャンプということで、日本全国でですね、アジアも含めてなんですが、コミュニティのイベントがあります。で、私の方はですね東京会場ということで、日本マイクロソフト品川本社の方で、行 行いますので、そちらの方に参加となります。で、ドットネットラボのスタッフからですね、高尾さんと増田さんが開発系の話でセッションを行います。で、私はですね、まあ、当日は会場スタッフということで、セミナールーム C のですね、ルームオーナー、まあ、司会進行役ですね、こちらをねやらせていただくことになっております。まあ、当日は多分雑用係というような感じでですね、ドタバタ走り回ってるかもしれませんが、よろしかったらね来ていただければなと思っております。これについてはですね、 MVP コミュニティキャンプについてはですね、また来週の配信で、お話をさせていただきたいと思っております。こういった勉強会、ぜひこう参加してもらってですね、いろいろこう思う感じるところはねあると思いますのでね、いろいろ刺激もなりますんでね、ぜひお勧めしたいと思いますので、ぜひ参加してください。はい、そういうことで、ついにあとは来週ですね、いよいよ1月21日マイクロソフトから Windows 10に関する発表が行われるんじゃないかということで、一体どういう話が出てくるか非常に楽しみにしております。その話をね、来週お話しできればいいなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。